暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、こんにちは。
こんにちは。
先生、敬老の日が来週ですかね。はい、すぐやってくるんですよ。
早いね。その9月が敬老だったっけかね。
え、そうです。
いやー、だんだん23か
18日ですね。
18か、23は何だったっけ、
はい、23は
秋分の日か。
秋分の日ですかね、
うん、いや大体そういう季節感がね、大体昔何日ってやったのが最近ずれからわからねえんだよね。
ハッピーマンデーですね、
う
ん、
はい、そうですか、
うん、はい、お年寄りに感謝をする日ですね、うん、元気なお年寄り増えてますね。
なんかお前さん、お年寄りに感謝って言いながら手合わせてるみたいな大丈夫なんかねそれちょっとあれ行き過ぎてませんか。大丈夫ですか合唱して拝まんでいいよね。それはご先祖様だよね。それはね、8月ね、お盆にやったばっかですね。
はい、
はい
はい、ということで、うん、元気なお年寄り増えているんですけど、はい、老後のことって考えることが多くなりますよね、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱりね、将来は明るいですか不安ですかなんで、今日誰だって不安って答えますよね。
そうですよね、うん、長生きする分時間がまた増えますからね。
そうそうそう、
長生きのリスクってありますよね、う
ん、そんなことよく言いますよね、
はい、
なんで長生きはリスクなんだと、
うん、
長生き別にリスクねえじゃんって思うかもしれないけども、あれですよね、もう長生きでずっとね、今の通りで健康で働けて、
はい、
ずっと所得があればいいんだろうけども、どこかでこう働けなくなったり、
はい、
収入が落ちたりしてくるとっていうところですよね。
そうですよね、病気になったりしたらどうしようと思います。
うん、そしてましてそこでね、まあ、一人暮らしだったとかって言ったら、じゃあ先どうするんだとか。
そうですよね、うん、
最近は子供の数も減ってるし、
あ
れですよね、まあ、核家族が進んでいってるのもありますし、
はい、
でそうするとあれですよね、まあ、お子さんがいない家庭があったりとか、シングルの方もいらっしゃると、やっぱりあれですよね、こう先々のこと心配になってくる。
生活のこともそうですし、うん、お金のこともありますよね。そうですよね。
やっぱこう今ね、現役で働いてる人は今収入があって、まあ月々ちゃんと暮らしてると思うんですけども、
はい、
まあある程度の年になってくると仕事を辞めて、
はい、
まあ年金生活っていうことをなってくるとかと思うんですけども、ね、今の方々を見ててもちょっと年金で足りねえななんて人がいてみたり、なかなか厳しいなんて話を聞くと、
はい、
やっぱり自分たちの時になったらもっと厳しくなるんだろうなと、なんか薄々みんな分かりますよね。
そうですよね、
うん、でそうするとじゃあ年金だけで足りるのかって話になってくるわけですよ。
足りないかなって思ったり、
うん、まあ足りないかなっていうよりももう足りないですよね。
足りない、
うん、はい、国も年金が入ってるんで、もうあれですよ、使うだけ使って老後の資金なんか蓄えなくてもいいですよなんかっていうようなことは言ってないわけで、はい、自助努力が必要なんですよね。
自助努力、自分でどうにかするっていうことですね。
そうですね、自分のことは自分で、
はい、
ね、小さいことよく言われましたよね
そうですね
そうするとじゃあどうやって自分のことは自分でって言ってくると、そうするとやっぱり保険で言ってくると個人年金に入っていたりとか、はい、あと将来積み立てができるような終身保険に入っていたりとか、
はい、
まあ、保険を活用した外貨建てとかの保険を入ってお金を貯めてるって人が多いですよね。
保険で貯蓄を準備するということですか。
そうですね、で合わせてやっぱり老後のことを考えると病気のリスクっていうのも心配になってくるんで、病気になった時の入院の保障なんかも、
はい、
まあ、やっぱりある程度の年、まあ、に合わせて終わるのではなくて、やっぱこうそれ以上になってくるとやっぱかかってきますんで、
は
い、そのかかってくる年の時からしっかり保険がついているようにしておかなきゃね、はい、まあ、早い段階であれば60歳とか55とか65ぐらいで払いは終わって、稼げるときは払っていけるけども、稼げなくなってきたときには保証だけ残って一生は保証つくと、うん、とものであったり、あるいは今流行りのですね、払い込み免除とかっていうのがあるんですね。一定の病気になって一定の状況になった場合には、以後の掛け金が払わなくても保証は続きますっていう保険がありますんで、そういうもので対応していかないと、まあ最終的にずっと保険は払っていかなきゃね、 あの生命保険とか医療保険ですよね、
はい、
そうしてそれが払わなかったらそこで終わる、
はい、
うん、のとなれ山となれみたいな話だと困るわけですよね。
そうですね。
それで一番皆さん考えるのは、はい、いくら貯めればいいんだって話なんですよ。
え、見えないですね。
そうですね、はい、まあいくら貯めればいいって言ってていっぱいあれば越したことがないですけれども、いっぱい貯めるってことは月々いっぱい貯めていかなきゃいけない、
はい、
あるいはどっかからが大きなお金が降ってこなきゃいけないって話になってきますんで、はい、それで大きなお金があればいいんだけども、もしかするとそれ以上に長生きをしてしまえば取り崩しの生活になってきますんで、
そうですね、
うん、月々使う金額をいくらにするかとかなってくるわけですよね、
はい、切り詰めていかないといけなくなっちゃいますね、
うん、そうすると、まあ、大体平均寿命ぐらいまであの生きたとして、あと公的な年金が来るといくらぐらい足りなくなってくるかってことを大体見て、
はい、
それをゴールにやっぱり積算していって、どのくらい貯めなきゃないかなっていうふうに考えるんですね、
はい、うん、そういう将来のことってなかなか自分だけではわからないですよね。
いや、あの改めて言われればそうかもしれないけども、自分で一人でですね、あの、まあ、子供も寝たしそろそろ将来のこと考えようかななんて広告の裏にこうやって線引いてなんかってやる人いませんね。まずね、はい、まずいないと思いますね。ですのでやっぱりそれは自分がどういう状況かっていうことを、まあ、今ねお付き合いある保険の担当の人でもいいし、
はい、
まあ、例えばあのファイナンシャルプランナーとかっていうにして独立してやってる方でも何でもいいと思うんですけども、
はい、
そういう人にあの実際どうなんだろうねとか聞いてみると、じゃあどのくらいなのかライフシミュレーション作ってみましょうかって言ってくれると思うんですね、
はい、
うん、ライフシミュレーションっていうのは自分がいて家族がいて、でそれが何年後にどういうふうなイベントがあって、そうするとでどのくらい稼げてきて、
はい、
どこで必要なお金が子どもの進学がそこでドカンドカンといるなと、
で
ここまでにどのくらい貯めておかなきゃなくて、進学もそうなんだけどその前に塾も通わなきゃいけないけどどのくらいいてと、生活費どのくらい稼いで上で最終的に子ども育った後に何千万貯めてくださいっていう結構無茶な数字が出てくると思うんですよ
そうなんですね。
それをすると、ああそうか今そんなだなって言って使うだけ使ってると困るなとかいうことを見ながら、
はい、
うん、あのこれからのあれですね、家計のね役に立たせてもらえばと思いますけどね。
じゃあライフプランを考えた方がいいですね。
そうですね、ライフシミュレーションをして、はい、あの自分のあのなんていうんですかね、今の家族構成とあとを見ながらですね、将来必要なお金がいくらぐらい出てきて最終的にいくら貯めなきゃいけないのかとか、こういったことをね一回こう図にしてみると分かるかもしれないですね、
はい、グラフのような感じでしょうかね。
グラフのような感じでもいいし、はい、グラフで表現するようなやり方もあるし、数字並べたりとかいろんなやり方がありますんで、
はい、
そうするとやっぱりこう、ほとんどの方が目を背けたくなるようになると思うんですけどもまあそれはそれとして、あ、これが現実なんだと思いながら、はい、今の生活ね振り返ってもらった方がいいと思いますね。
それでは今日のまとめです。ライフシミュレーションをしてみましょう。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせご質問はあしなが保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問・感想・ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、 ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービスあしなが安心パック好評受付中。詳しくはホームページあしなが保険で検索してください。または電話0250-431791までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は芦永先生石川でした。
暮らしの保健室、この番組は 足長保険の提供でお送りしました。